はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新と
新戸助首里石峰と
K ジャージです。
よろしくお願いします。11月9日水曜日でございます。
はい、
いや手スリスリの音入ってません？
スリスリ入ってたな。
いや
スリスリ、
なんでそんなアルコールでスリスリするんですか？
いや、やっぱりもう急にね、気温も変わってるし、
はいはいはい、
寒い、
うん、だからちょっとなんていうんですか、バイキンをこうやるやつ、消毒とか、
はいはい、やっていこうっていう意識を、
そうですね、
リスナーさんに耳を通じて聞かしたわけですね。
そうですよ、皆さんもやりましょう。これでなんか洗脳されるわけですよ。あ、スリスリスリスリといえばみたいな。
あ、なるほど。
そういう、ね、優しさ、
注意喚起したわけだ、
うん、優しさ出しましたね。
なるほど、
あとはうがい、あとはうがいだけですね。
いや、ガラガラはさすがにできないでしょ、
ね、CM 明けに。
いや、喋る仕事だからさ、なんでよや、ガラガラは聞きたくないでしょ。
でも風は本当に気をつけないと
ね、本当に季節の変わり目ですからね、
うん、もうちょっと枯れてんか、喉
なあ。だから枯れてるな、
もう風邪ひいてるやし。
何を言ったの、バイト先で何を喋ってたわけ？
いや、今日バイトじゃなかったんですよ。
じゃないのに枯れてんの？
え、
そうなんですよ。なんかな、やっぱりでも季節の変わり目ってのはありますよ。
昨日飲んだ？
え、飲んだないです。
ビール何本？
一本飲みました。
一本
飲んでるし。
ということは脱いで眠って。
いやいや、一本で脱いで飲まれないです。
口開けて眠った。全裸
で。いやいや。
全裸でベルト一本？
いや、一本で全裸でベルト一本ならんでしょ。
例のやつ。
例のやつ。
いやいや。
腰
周りだけ。だけ。
いやいや、あれではもう本当に。
どんな単の取り方だ
もん。もう脳内の海馬がめちゃくちゃになった時だけ、ああなるんですよ。
海馬が。
海馬、海馬。
今海馬めちゃくちゃだなってなるんだ。
そうそう、めちゃくちゃだなってなったらもうベルト一本状態になるんですけど、まあ、通常営業ではああなりませんから。あれもスペシャル年に一度の感じですからね、あれは。
じゃあもう原因知らないでちょっと枯れてるっぽいんだよな、本当に。
俺もさっき、まあ、もう毎週なんですけども、まあ、吉本さんに、うん、舞台出演させていただきまして。
そうかそうか、うん、はいはいはい。
でその時からなんかちょっと枯れよったんですよ。
あ、
もう、あ、枯れたって分かったんだ。
そうそう、あ、枯れたと思って、でその後やっぱりもう乾燥もしてますからね、やっぱ、うん、まあ、本当に季節柄ですよこれは。それもあるでしょうね。
どう思う、もう僕たちも芸歴5年目にも、
お、なるほど、
もうなりますね、
うん、ね、舞台なん、いろんな舞台も立たさせていただいて、ライブも毎月やって、ありがたいですよ
本当に。
5年っつったらもうワニ先生でいう、こう四捨五入したら10年目と一緒
に。そうそう、ワニ先生で言ったらそうっすよ。
いや、ワニ先生四捨五入したら100歳っていうつかみあるけど。
もう10年目ですよ、だから。
いや、10年目
まだコントロールできない
と、ね、まだ枯れてるんですよ、
コントロールが、ね、
いや、でもこの喉はね、
おかしいよ。
いや、でもまだっていうか、うん、俺の場合は最初の方はむしろ枯れてはなかったんですよ。ある時をきっかけに、うん、よく枯れるようになって。
それ全裸ベルト、うん、
全裸ベルトじゃないよ、や、
目が覚めた、どういうことですか。うう
で、まあ、ある時をきっかけにこれは死に枯れてるなっていう時があって、まあ、それが去年の単独ライブだったんですよ。覚えてる？
だったっけ？
うん。で、俺別に最初の方は別に枯れてるイメージなかったんじゃない？
次の日もライブだった時か。
そうそうそうそう。
うん、
でもなんか喉完全に潰れて、うん、で俺それ以来なんか声がよく枯れるようになったんですよ。多分枯れ癖みたいなのあると思うんですよ。で一応まあ耳鼻咽喉科にも行って、
あ、はいはい、
うん、
でもまあ蓄膿症っていうのも発見して、うん、でそれも原因を潰して、で今この状況ですからね。
どうなん、ケイジャさん的には腹式したら声枯れないってこと言うじゃないですか。
これもね、ちょっと俺はよく根拠、オリジンの人が言ってんの、は
い、
オリジンが言ってる発声、特にお笑い、
トモキが言ってた気が、
芸人側が言ってる発声に関しては、うん、はい、俺オリジンは根本から全て間違って
る。あら、あら、
分かんないですけど、分かんないですよ、はいはいはい、分かんないですよ。
まあ、でも甘いと、甘いというか、まあ、おかしい、間違ってる。
いや、まあ考え、腹式呼吸って知ってる？
鼻から吸って口から吐くやつですか？
わかんないですよ俺は、
はい、
だから、
あ、なるほど、オリジンがやってるのが、
はい、
それなのかと。
普通知らんと、
はいはいはい、
意味がわからないじゃないですか。
確かにそれは
お腹に空気入れてって言ってるけど、
うん、
何のことって。空気って俺はまあ肺にしかいかんと思ってるんですよ。一応まあまあ行くとは思うんですけど、
はいはいはい、
でそれで腹から出したらなんで枯れんのかの、
あ、喉が、
うん、なんでいいのかもわからんし。
確かに
一応通過はしますもんね、喉は。結局
そうなん
だ、入った空気が、
まあそうですね、まあまあこっちのシステムがどうなってるか知らないですけど、
はいはい、
まあ、横隔膜がとか、まあいろいろ深みに行くと、本物のまあ多分ね、芸人側じゃなくて、
はい、
なんていうんですか、
ボイトレさんとかですか、
とか、演者さんの方は本物の理屈を知っててやってると思うんですよ。
はいはいはい。
で俺ちょっと昔一応先輩たちからいろいろ聞いてたんですけど、極端じゃないですけど、行くともう極端っていうかその一部というか、
は
いろいろ聞いてて、なんか背中の方も痛くなれば OK って言うんですよ。え、
声出してて、
ほうほうほう、あの超音とかやってたり、
へ
ーははははやってたらよ、やってる時に背中が痛くなるぐらいが OK ですよとか言われた時があって、
はい、
はあ、なるほど、腹筋が疲れるからってことですかね。
もう分からんでしょ、だから分かんない、何でか分からんでしょ、
体幹全部を使って声絞り出すみたいな、
だから分かんないですよ、だから
なんかな、でも
謎だ。
しかもなんか一回秋山さんが、うん、あの尾瀬の、
うん、
秋山さんがじゃあお笑いメンバーの腹式できてるか見ようみたいな感じで、
うん、
お笑いメンバーみんなエンジン組ん で、うん、で秋山さんが一人一人の前に立って、うん、あできてるできてないみたいな感じの、なんか
多分分かるんじゃないですか、うん、音っていうか声で、
はいはい、してる時やったじゃないですか、
うんうんうん、
その時に小刻みさんの時に、うん、めっちゃ苦笑いして、うん、ちょっとできてないですねってなったら覚えてる。
あ、だったっけ、
だから小刻みさんできてないんかいと思って、
うん、あの世代はバカじゃないって思ってた人たちなんですよ。
ああなるほど。
何バカじゃないっていう人たちを今まで一応ここまでやってくれてる人たちなんです。俺の世代は先輩たちの初期のチームだったから、
はいはい、
確かにちょっとやらんとまずいなっていういろんな理屈がちょっとだけ入ってたんです。
あ、なるほど。
本当にじゃあ初期の初期というか、
ちょっとやらんといけんっていうちょっとその時の初期の理屈があったんで、
はいはい、
やってたんです僕は。
要はもうヒープーさんが立ち上げた時の、うん、この腹式呼吸をやっていこうって導入した時ぐらいのことなんですかね、
の世代の人たちの流れを組んでるんで、
う
ん、
なるほど、
うん、
でそれからその流れを組んで創設20年目に俺みたいな、うん、まあ、5年積んでもいまだにもうワンステージで喉が枯れるやつが生まれてるっていうことですね。
分からないんですよ、だから、
うん、
これが腹式できてるかもしれないじゃないですか。
あ、なるほど。ケイジャーさんが習ってきたのがそれが果たして正解なのかどうかっていう。
じゃあ俺がじゃなくて、うん、俺自体がもう分からんから、
別に、はいはい、
うん、
システム、
うん、
だから腹式できてるのに枯れてるかもしれないじゃないですか。
あ、なるほどね。
もう喉式なんじゃない、もう
喉式、
喉式呼吸じゃない、
呼吸、
うん、もうもはや、
なるほど、
ワンステージで枯れるぐらいって、
腹式呼吸の声ではなくて喉式呼吸の声、
うん、うん、まあ喉式呼吸だとしても、うん、あと一個クーラーはやっぱまずいですね。なんか気づいたら
クーラー、
俺こっちもそうなんですけど、
そうだよ、クーラーダメだよ、ずっとつけてたら。
じゃあそういうことじゃなくて、例えばこっちに座ってて、俺これも原因だと思うんですよ。あ、
う
ん、さっき途中でマスクしたの分かります、この、のブース入る前のこの待合室、うん、
マスクだけじゃなくて急にフードもかぶり始めた時、
そうそうそう、うん、俺あまずいと思った時に俺もうクーラーが直で当たってたのよ、
うん、
クーラー直俺死に弱いんですよ。これあのベンビーさんとかも言ってたんですけど、うん、ベンビーさんももうちょっと当たったらすぐ枯れるみたいな、
へ
ー、うん、クーラー気をつけた方がいいよみたいな話してたんですけど、
うん、
今こんなに枯れてるのは全室のクーラー直もちょっと大いに関係ありますね。
じゃもうただの遺伝的なもんかな、体の。
お
でもこいつの音はもうテノール歌手ですからね。
全然違うよや、どこで聞いたもそれ、チケットいくらしたばやどこのホールでよや
全然違うかも
ね、違う人が
全然違うよや、
テノールのね流れ組んでる人がこんな枯れたらちょっとまずいですね。
ちょっとクーラーごときでね、
うん、
で今週も単独ライブもありますし、
うん、なるほど、
この状況でも枯れてたらちょっと怖いっすね。
まあでもそこはねちゃんと調整しますから僕は、うん、やっぱりもうちゃんとね、うん、お笑い反対してるお母さんから、うん、マヌカハニーもいただいてますんで
マヌカハニーって何、
もうこの蜂蜜界でも最高級とされてて、
うん、
でテレビで一度取り上げたらもう店からマヌカハニーがなくなったっていう現象が起きたぐらい、蜂蜜の王様、
すごい、
キングオブハニー。
じゃあもう喉がお前庶民だからあれなんじゃない、うん、もうマヌカハニーにやられちゃってるんじゃない、
逆にもうたまにマヌカハニーばっかり食うから、
うん、庶民蜂蜜を買えばいいんじゃない、もう
なるほど、
王様
庶民のがもうついていけてないんだ
そう、
庶民のとか年貢を納めるのに精一杯なんだマヌカハニーに、
うん、マヌカハニー高そうっすね、
高そう、
うん、これ高いっすよ。
なんでそんな高えの、やっぱり好きなんすね親は。
ああ、
うん、やっぱね、
うん、
親はね、あの健康食品がやっぱ好きなんですよ。結構でもう俺とかにも結構、まあ、実家に帰るために健康食品とか、うん、なんか今流行ってる健康食品結構いただけるんですよ親から、うん、なんかなんでかな、この前もらったのがアマニ油、アマニ油っていう、
マヌク、うん、ハニーの次はアマニ、
何に使うの油って、油、
油っす。なんかこれもめっちゃなんか健康にいいみたいな、もうめっちゃ浅はかな知識なんですけど、とりあえずサラダに入れたり、
ああもう直接オリーブオイルみたいな、
うん、そうそう、味はしないけどみたいな。
でもなんかそんないろんなものくれてるけど、ちょ元をたどせばお笑い反対してるじゃないですか。
まあまあ確かに、まあ、
ちょっと怪しいではあるけどね、うん、あ
なるほどな、
喋れなくするってい
う逆かもしれんな、
逆に
マヌカじゃなくて、
あマヌカハニーじゃないかもしれんな、
工業用潤滑油入れとこうみたいな、
なるほど
かもしれんし、
あそっか、
なるほどね、
シンナー入れとこうとかな、
ブレイクしそうな時にノブが壊滅的にやられるようにちょっと工夫されるかもしれんな、
怖い、怖い、怖いですよこれは。
なるほど
ね、なるほどね、
どうすんのじゃあもう対策は、今からですよ、シーズンは喉が潰れるシーズン、
う
ん、まあ、
そうですよ、大切な時期ですよね、
乾燥の時期ですよ、はいはい、もうこっから6ヶ月ぐらい続きますよ乾燥、
う
ん、
そうで
しょ
うね、
ショーレースもありますし、その間にいろいろと、
うんうん、はいはい、やっぱり、うん、もうまずは、うん、もう乾燥してるところをやっぱり逆に生かして、うん、やっぱりインドに行って、うん、お腹を壊す日本人っていうのは、うん、普段綺麗なものばっかり食べてるからお腹が壊れるわけじゃないですか。まあ、インドの現地の方は、
ね、うんうん、
多分お腹毎日壊してるわけじゃないじゃないですか、おそらく、うんうん、だからまあ日本にいて例えばもう地面にもう一回落ちたものを食うみたいな特訓しとけば胃が強くなるっていう可能性もあるじゃないですか、うんうんうん、そういうことでやっぱり僕はもう逆にクーラーに向かってあーって叫ぶっていう特訓を、
なるほど、
毎日30分、
毎日30分も、
毎日30分、
なるほど、
ね、やっていこうかなと思ってますね。
その間はもう舞台立たないから一回たそのめっちゃ枯れたっていう日あるんですけど、はいはい、うん、もう全然なんですよ今なんでよやって言った感じですよ
漫才でよかったっすね。でも
で、できる限りもう喉を使わないネタをチョイスしようっつって、うん、あんまりこいつのセリフがないものを選んだんですけど、はい、それですら、うん、お客さんがはは、みたいな。
なるほど。
で俺が最終的にもうツッコミになってたよな。なんだお前っつ。ツッコめよっつ。
はいはいはい。いやもうあれはね。
あんなのもう二度と経験したくないですから
ね。やばいじゃないですか本当。じゃあね。
うん、だからもうこれは、まあ、特訓とあとは、うん、まあ、まあ次のステップに向けてですよだから。もうだからもう今気づいたんで。
うん、
もう発見がいろいろあるんでね。これは複合的に見ていけばもう俺の強靭な喉はもう明日には強靭な喉を手に入れてますよ。
もっと物理的な鍛え方しないの？
物理的な鍛え方、
クーラー以外で例えば首都を喉に、はい、突き刺すとか
どんだけ物理的だわ。
あ、熱した石にその首都を一回やって、うん、それでまた喉に、
その憲法家呼んでこいやまず誰が熱した石に首都できるやつがいれば
違う、自分自身で
俺がやればや、
指も鍛えられ、
まず指鍛えんときに、そうそうそう、
鍛えられて喉も鍛えられ、
それまず指鍛えるのに何年かかれば、
母ちゃんにお願いするか、じゃ
あ。いや俺の母ちゃん首都で有名じゃないんですよ
3年ぐらい俺が修行してからっつって、
いやいや、熱した石に首都する練習してって、うん、お笑いするからそんな変なお願いするんでしょってなるでしょまた反対されますよ。
なるほど、うん、難しいですけど、じゃあ誰か知ってたらいいですけどね、リスナーさんとかが。
そうですね、だから、うん、もうこの喉をいたわる方法ね、うん、まあ、知ってる方も業界の方 も
劇的にが欲しいじゃないですか。
あ、確かに ね、
なんかもうちまちまちまちましてもう5年10年来てるでしょ
芸人。はいはいはい、はいはい、10年はワニ先生パターンで言ったらね10年経ってないですよ5年ですよ。
だからもうなんか自分も悪かったですけど、これやったらもう一発でも人生変わるぐらい、
はいはいはい、
そういう枯れることなくなりましたぐらい、
ね、これは聞きたいですね。
ちょい太めのなんかをなんか喉に入れて、うん、喉がなんかすぐ良くなるみたいな方法があればいいけどね。
あ、なるほど。
ネギとかいいっていうじゃないですか。
あ、ちょっとな、ネギはなんだっけ、風邪ひいた時に、
う
ん、
首周りに巻くんでしたっけ、うん、タオルとかに巻いて、
そういう、
はいはいはい、
ね、直接こう気管を広げるみたいな方法あればいいのにね。
なるほど、
丸飲みみたいなネギさ、ズルズルってやったらその枯れの元がネチョネチョしたやつが出てくるとかさ、あったらいいけどな。
喉を広げて、喉を逆にいたわるみたいな、喉がぶつかる頻度を少なくするみたいな、
なんか乾燥してる時にぶつかるとそうなるのかな。何でしたっけ、喉が枯れる原因
は。とりあえず耳鼻咽喉科の先生に言われてたのは、もうとりあえず声帯がぶつかる回数を少なくしれって言われてて、要はもう喋るなっていうことがまあ一番の改善薬というか、
まあ、ぶつかるじゃないですか別に普通。
はいはいはい。
で何の差で枯れるんですかね。だから
これじゃないですか、僕モノマネの人の声帯と普通の人の声、うん、あモノマネ芸人の人の声帯と普通の人の声帯比べてみましたみたいなの見たんですけど、うん、モノマネの人グニョングニョンなんです。もう広がったり縮まったり、
なるほど、
超柔らか
いと、
うん、か瀬戸物と瀬戸物がぶつかり合ったら壊れちゃうみたいな言うさ CM で、
うん、
だから硬いんじゃない元々が。
なるほど。
カチンコチンで擦れて傷ついてる
みたいな。
それはあるかもな。
あじゃあ柔らかくしたらいいんだ。
やっぱ手刀っすね。
いやいや
手刀か。
そんな物理的になりますかね手刀って。だから
でしょ、う
ん、で、 でも瀬戸物だったら手刀で壊れるよ瀬戸物の場合は。
言えてる。
いや瀬戸物ね。言えてるでしょ瀬戸物は、
うん、瀬戸物の
場合、瀬戸物の場合は別に手刀にしてから粘土になるわけじゃないでしょ。
いやでもそれなりに鍛えないと瀬戸物はの手刀では僕無理です。僕では割れませんね。
いやいやいや別に本当に例えで言ってるから。
あ例えなんだ。
いやいや、
はい、よかったよかった。
瀬戸物を本当に割ろうっていうことは言ってないんですよ、うん、
いやでもやっぱ硬いからじゃないのっていうことは。
あそっか。でも確かに音域というか高音も出しづらいですからね。あでも今なんかパッと思い出したので、僕の中学校時代音痴で、あの音痴だったんですけど合唱部だったんですよ。ピコンピコンピコンなってるよ。
ピコンピコンなってるでしょ。耳も悪くなってるし。
ピコンピコンなってるよ。
今までピコンピコン言ってたのに
ね。だから合唱部だったんですけど、その合唱の先生曰くですよ、言ってたのは、あの低音は才能だと。もう別に生まれつき低音の幅は決まってると。
低い声、
だからあなたはあの低音出るから才能あるんだよと。音痴かもしれないけど、で高音は練習すれば出せるようになるから、高音は努力、低音は才能みたいな話聞いたことあるんですよ。ってことは今から鍛えて高音も出るようにして声帯グニョングニョンにすれば、でも声帯の幅も広がって、でさらには声も枯れなくなるっていう一石二鳥じゃないですかこれ。
ああそういうことじゃないですか、じゃあ鍛えてね。
かもしれないですね、
そうじゃない結局、
首長くなったりとかするんじゃない、なんか高音練習するうちに。
いやアフリカの民族やしや
そ、じゃその高音出る分、なんか低音もどんどん狭まってきて声の幅一緒みたいな。
俺のキャパは決まってんだ。トリミングみたいになってんだ。写真のトリミングみたいな。
ただ見た目は抜群に面白いから最高だね。
そうですね。
いや相方首長族でなんでようやはいいんだろう。
いやもういいんじゃないですか、じゃあ鍛えて。っていうことは今までね5年10年やってきた発声は全部無駄だったってことですね、は
い、いやもうこれ認めますよ、無駄でした本当に。そ
うですね、だからもう
滑舌も
だし、声を高音で出せばいいのにそれを怠ってたってことですね、
は
い、
これはちょっと気づかなかったですね。
なるほど、これはもう大変だじゃん、
ね、もう滑舌の練習ももしかしたら意味ないかもしれないですね、あんな。
なるほど、
みんなでやってもさ、
言えるもんね。だって滑舌の練習は俺も
言ってるもん、練習してるもんなお前の。
なるほど、
練習してるし、別に言えるし、あのみんなが練習してる、
あの文言というかあるわ。
そうそうそう、ブクバクブクバク、ミブクバクとかでしょ。
テストできるタイプだからな、なんかそういう。
そうそうそうそう、
なるほど。だからでもそこなんですよね、だから理屈が分かってないじゃないですか。
はいはい、
なんでやらんといけんのかっていうその入り口からまず。
確かに
今ただ言える言えないは日常生活のこと言ってると思うんですよ、
はいはい。
で僕らの時代は舞台で出すための練習ってもう最初から決まってたんで、今マイク使うし、別にあんな声出さんくてもとか、十何メートル離れてるあのお客さんピンポイントではっきりとした言葉を届けるためとかっていう、まず入り口がしっかりしてないんで。
確かにこれはありますね、
だから走れるんだったら僕たちだってオリンピック選手なんですよ、だから走れるもんっつって、ただあの人たちは100メートルを例えば秒短い10秒以内で走るための訓練してるじゃないですか、ための訓練ね、でも僕たちも別に走れっつったら別に走れるじゃないですか、秒あんま関係なく、だから専門的な喋りと日常生活の喋りっていう理屈からまず入っていってないから、喉もは分かんないですよ、僕分かんないですよ、だから何も。
でも今のはなんか分かりやすかったですね、
だから そこなんですよ、だから分からないっていうのは、
はいはいはい。 なんかそう、そうでした。
喉にいるのかな、陽性かなんかが。
陽性、
喉でちょっとお休みしてる陽性が、うるせえな、ちょっと喉枯らそうかなっつって、ツルハシかなんかで削ったりして。
いやそれ悪魔やし、もう
やってる、悪さして
る、そんな悪さする陽性いる。
団子かなんかをでおびき寄せて、
あ団子だっつって、
それで引っこ抜けばいいんです ね、
かもしれないですね。
またおとりが可愛いな、団子って。
団子好き、
団子好きです
。和の妖精なんだ。俺てっきりフェアリーと思ってたのに和の妖精だったんだ。団子だったんだ。
馬の尻尾で鼻くすぐったらハクションで出てくるから
。あなるほどね、くしゃみ一発でね。
でも馬の尻尾じゃないとダメ。
なんでよ、
フェアリーだったらそんな感じもあるよ。
それがファンタジー
だから、ね、ファンタジーだろそれが。
それがファンタジーだからさ。
あそうよ、
魔法絡みの、
いいっすよそのファンタジー。いやちゃんとやらんとってなんだ。ファンタジーのリミットをつけるな勝手に急に。
あでも今アニゾーさんの情報で、
お
歌手の下地伊佐夫さん、
はいはいはい、
デビュー当時喉が、
伊佐夫さんね、
伊佐夫さん、うん、デビュー当時喉が弱くて悩んでたんだけど、うん、アルベルト白間さんは喉がめっちゃ強いよ、聞いてみたらって言ってからめっちゃ強くなってるって。
死闘だ。
アルベルト白間さん
水じゃないよ、や
っぱ
水で
水だろ、
水か
すっげー、もう違う、水
って、ただのエイサーの掛け声、
張り切ってね喋ったのに全然違う。
張り切って、
恥ずかしい味、
言わんけ。張り切ってアルベルトさんと首都のなんか融合ギャグみたいなやったのに。
いや恥ずかしいやし、なんかね、
スイカ、
うん、なるほど、じゃあアルベルトさんが握ってるわけですね。
なるほど、これちょっと聞いてみよう、今度会う機会あったら。まだお会いしたことないんですけどね、
うん、
他にもね喉強い人情報お待ちしてますよ。
うん、加藤ちゃんさんとかもやっぱ剣道で
ヒャーって
言いますから ね、
絶対ね、
あれ絶対枯れますから普通の人だったらね、
うん、
なるほど、ぜひもう僕今のまんまだったら、うん、ね、熱した石で、石を手刀でついたやつで、うん、喉をつつくっていう方法しかないんで、
マヌカハニーもちょっと置いといてもらってね、
うん、あれももしかしたら毒が盛られてる可能性があるというのに。ちょっと今の
最低
会議で決まりましたんで、はあ、今考えたらそれかもしれんな。もらった時ぐらいから確かに枯れやすくなってるわ、それは。あれかもしれんな、騙されてたわ。
なんで途中で気づかんの。
これ食うたびに枯れてたやつさ。びっくりするな。さあ、これがお母さんは聞いてないことを祈っております。
はい、
それでは皆さんのメールアドレスも募集します。メールも募集します。メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
ちょっと待って、ちょっと待って。
おいおいおい、
危ない 危ない
。
なんでか。おいおいおい。これメンテナンスですね。機械のメンテナンスありますから、やっぱり。
うん、
ね。
出た、まただ。ちょっと、
そういえば、
はいはい、
前田健も、
はいはい、
そういえばオリジンの時、
はいはい、
まあ、今でもちょっと声変わってるけど、
はいはい、
昔の方がもっとすごかったんですよ。
あ、もっと枯れてたんですか。
枯れてもうハスキー半端なかった。でもなんか発声して、
はいはい、
ちゃんと自分で何か考えたんか知らんけど、
へー、
すごく聞けるようになったんですよ。
あ、
今の状態多分それなんですよ。
はあ、なるほど。
だからなんか考え方変えれば
武器になるかもしれないですね、
ちゃんとやればね。
なるほど、
と思いますよ。
一回、
うん、
逆に、
逆に生で CM ちょっと今流しやってください。
あ、いいんですか。
はい、お願いします。
CM ですよね、
うん、
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたろか。
あ、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、水曜オリジンアワーやっております。さあ、それではこの時間はこの企画いきましょう。コーナートライアル。
よいしょ。
はい、水曜オリジンアワーでは3つのコーナーをやっておりまして、はい、それぞれリスナーさんからメールを募集しております。その3つのコーナーのうち一番メールが少なかったコーナーを淘汰させて、また新しいコーナーを投入して、どんどん強いコーナーを残していこうといった企画になっております。
はい、
やりました。
ということで、まずは不倫のメール紹介していきたいと思います。
お願いします、
はい、こんばんは、松村香り推しコータです。
あ、ありがとうございます。
早速ですが質問です。ズバリ 冬に食べたいものは何ですか、うん、よろしくお願いします。ではチェケラ、
うん、あチェケラ、
なるほどね。
松本香里さん推し、
もう今日も柔道の、はい、実はブースの外に
ね、
本当吉本推し浩太さんですか
ね、 ね、松村香里推し兼吉本推し浩太でしょ。
松本香里さん推し、なるほど、わかりました、
はい、2週連続来てくれてます
ね。もう水曜、
あ水曜推しですよ、
ね、
アワー推し。
ちなみに浩太さんは冬に何食べたいんですか。あそっか、外にいるから声聞こえないか。
アイスって言ってますね。
アイス、アイス、アイス冬だからこそアイス。なるほど、まあ、それもいいかもしれないですね。
やっぱりこう鍋系じゃないですか。
鍋ですよね、
まあ、僕はずっと食ってない
ん
ですけど。
食ってないんだ、
うん、
鍋パーティーとかしないんすか。
やらないんすよね。
モアイの時になんか、うん、今日は居酒屋で鍋プランで行こうぜみたいな、
うん、やってましたね。そういえば
あやってたんかい。
何年っていうのは嘘つきましたね、正直。1年2年前には食いましたね、確かに。
ああそうなんですね。最近はなんかいろんな鍋の種類もめっちゃ増えてますよね。
豆乳鍋とか、
そうそうそう、俺なんだかな、
最近どころか結構前
から、うん、あ本当になんかなんだかな、トマト鍋みたいなの食ったけど俺あれは美味しくなかったな。あるあ
る
ある
、えめっちゃ美味しいんじゃない。
酸っぱいだけな感じした俺。
トマトチーズ鍋みたいなやつ。
だしがトマトってこと。
だしがトマトで、
うん、
あ思い出した、でトマト鍋のなんか作り方みたいなあるじゃないですか、鍋の元の裏に、
あ
なんかもうこれが一番ベターなメニューですみたいな、
はいはい、
中にあのトマト鍋の中に、
うん、
材料トマト1個ってあったんですよ、
うん、
だからもうトマト鍋に
入れろと、
材料としてトマト入れるみたいな、
うんうん、いいじゃない。
そでそのトマトが酸っぱかったわけよ、ただ何も、
じゃあトマトや
し、そのトマトの酸味が出ていたってこと。
そうそうそう、てかこのトマトいない方がよかったなって思った記憶が今ありますね。
ポン酢じゃないですけど、うん、そういう酸味系の鍋が必要だったらトマト入れるってことですよね、逆に。
ああそうですね、酸味が必要であれば、
うんうん、じゃあ僕はもう普通のやつ、そんな変わり物は食ったことないんで、
ね、まあちゃんこ鍋みたいな、
うん、僕は鍋ですね、冬は。
はいはいはい、
なんすか
冬か、
マヌカハニー以外で。
いやいや、
食い物、
あれは季節そうないんですよ、うん、マヌカハニーは、
うん、なるほど、
うん、
マヌカハニーでいいですか。
マヌカハニーですね。
マヌカ
ハニー、マヌカハニー、
えそんなにない、そんなに出てこない
冬。
いやその質問、そうそう、冬か、冬の食べ物なんすかみたいな。
食べ物ですか、中身汁いいんじゃないですか、うん、
なん
か生姜入れてさ、
汁系だよな、うん、
中身
汁系、
うん、
まあ、
汁系ね、
まあ、年がら年中食ってるイメージがするんで、
なんかあまあ祝い事、ただ生姜を入れたくなる、生姜っすね、
あ生姜系の
生姜と、
確かに生姜入れたら抜群っすからね、中身汁、
うん、確かにな、
イナムドゥチとかさ、
うん、
なるほど、
イナムドゥ、まあ、汁系か。
ワニ先生がたまに作ってきてましたけどね、誕生日に、ご自身の誕生日に、
ビーフシチュー、
イナムドチとか、
イナムドチ、飲みて、
うん、ぜひ今度ワニ先生にお願いして。
それ食ったことないんですよね、ワニ先生が。
あ、そうなの、
誕生日に持ってくる、うん、そうそうそう、
なんか持ってきてたんですよ、たまに。
じゃあもう今年はまあ別に汁どうのこうのじゃなくて、シンプルに焼肉したいですね、うん、
あ
ワニ先生の誕生日
は、うん、焼肉、
焼肉
でも、なるほどね、
ダメだよ焼肉は。
なんでよ。
もう俺と契約結んじゃってる。
何の契約よ。
ネタ、このお笑いについて語る会をやるってなってるから、ちょっと入らんといて、そこは。
お笑いについてお前語ったら焼肉食えるんだ。
人数増えれば増えるほどちょっと出すことになっちゃうから。
あそうなんだ。
そう、あなるほど、
リミットがあるんだ、ワニ先生にも。
この人数はちょっと まずいなってなるから。
なるほどね、
ちょっとやめて、
ね、いいや、まあこれラジオ出たらどんどん来るよお前。もう残念ながら
誰も聞いてないよ、後輩。
いや聞いてるよ、や、
うん、聞いてないよ。
じゃあこれ募ろうぜ、
うん、
1週間以内に「新さん水曜オリジンアワー聞いてます」って言ってきた後輩は、
うん、
ワニ先生と一緒に焼肉行ける権利ゲット。
いいじゃないですか。
なるほど。
でいよいよ全然、あ
でもこれ
寂しい思いになるよ。
もう近々やるってこと。
近々ですか。あまあ
焼肉パーティー
ではもう
不定期、
不定期ですね。ただただこの前僕実はワニラジオ、ワニ先生がやってる、うん、聞いててちょっとずつ、うん、本当に全部聞こうかなと思ったんですよ、
はいはいはい、
なんか面白いなと思って、うん、そしたら第200回記念の時に、200回迎えましたけどねっつって、
うん、
これを全部聞いたっていう後輩には私もう全部焼肉毎日怒りたいと思いますって言ってたわけよ、おーと思って、
お
毎日マジで聞いてメモって提出しようやさで今燃えてる。
なるほど。
ええって思いますけどね、
お前の食いぶちよ。 ワニ先生にレポート書いて焼肉おごってもらう。
いつでも行きますけどね。
素晴らしいですね。絶対やった方がいいですよ。
これまあ1回から全部何の話何の話って、うん、まあ、タイトル見たら分かるけどな。
ああ確かにな。
まあでもこんなボケもい
ってたとか。でも後輩に対する自信が半端ないですね。じゃあ俺のラジオ聞けよ、デイジ面白いからっていうことですよね。要は
そう、まあ、それか、うん、単純に、うん、もう一人暮らしの老人が、うん、もうやっぱり人と喋りたいっていうのがあるじゃないですか、
うんうんうん、
それに似たようなことかもしれないですよね。
なるほど。
もう聞いてくれてるよって言っただけで、うん、ありがとうっていうだけの
なるほどね、
ことに近いんじゃないかなと思いますけど、俺は
一人ぼっちにはしないでってことなのかな。なるほど、
はい、
200回とか250回もどんなかなと思うんですけど、本当にやってます？
全部ですか？
途中で飛ばしてないですか、はい、いくつか何回か。
あ、うん、もしかしたら丸を1個多く書いてるかもしれないですね。
20回だったんだじゃあ。そうさよ。20回そんなこと言ってたの。
確認した方がいいと思います。でもあの本当に焼肉をおごるんですかっつって、
あ
多分シンも今ちょっと遠慮しながら言ってると思うけど、はい、ガチで俺おごってもらおうやつさ毎日って、うん、多分そのなんていう勢いで言った方が俺はいいと思うんですよ。
グイグイグイ
本当にそう思って言った方がいいと思うんですよ、うん、
じゃあもう事務所の
多分先生はワニ先生は今多分先生って言ってしまったけど多分言ったら言ったであの必殺の、はい、誰にも伝わらない返しが返ってくると思うんですよ。
あ、
焼肉本当に怒るんすかっつったら
困惑するやつ、
うん、みたいな、なんか、はいはい、なんか変な言い訳し始めると思うんで、
じゃあもう事務所の屋上でもう縁に立たして迫ってった方がいいかもしれないですね。
あ、どうか
です
か。もしかしたらずいずいずい
って、
ね、あちょ
それでも分からない回数するんだ。
まあということで、まあ、ワニラジオの200回を聞いたら、うん、まあ、焼肉食えるっていうこともありますんで、後輩の皆さんはね、ワニラジオ200回を直接聞くっていう手段もありますんでね、うん、
すごいっすね、後輩に対するこの圧というか、
うん、
まあ分かんないですけど、
逆に聞いてないだろうっていう手かもしれないですもんね、感じかも。
あ、自分を卑下して言ってるギャグかもしれないというね、うんうん、ことでしょうね、
うん、
さあそれではいきましょう、告知してください。
お願いします。コーナースタート。
はい、今週舞台を見に行きます。我が社の自慢をさせてくださいなど、うん、あなたの告知を教えてください。まずは国分寺の加藤ちゃんさん、告知してください。
はい。
11月13日日曜日は、国分寺駅から徒歩5分、日立中央研究所の庭園の一般公開日ですよ。無料ですよ。野川の源流など、自然が保護された森があります、
はい、
JA の野菜コーナーもあるかもですよ、うん、お会いできたらゆたしくです。巨大な白鳥を見つけたらカンポッポー。
うわすげえ。
うわ、なんかタモリさんが回ってるのがなんかちょっと想像できましたね。
なるほど。
ああ、なるほどね、
うん、ブラカちゃんここがたまらないんだよみたいな。
あ、野川の源流でな、あれこれ暗渠排水じゃないとか
言いそうだな。
巨大な白鳥もいるんだ、
すごい。
はあ、うん、なるほど。国分寺駅から徒歩5分、うん、日立中央研究所が一般公開される日らしいですね、
うん、
この木何の木もあるかもしれないですね、
うん
うん、さあ続きましてこちら、
ちなみにあれなんか外国みたいですけどね、
う
ん、
ああそうそうなんですか。
そうなんです、
ね、あら分
からないですけどチラッと聞いたことがあるんですよ。
ああ、じゃあそれはじゃあこの木何の木はないんでね、うん、それは目当てには絶対来ないでくださいね。
ただひとしく人形はあると思います。
もうさあ、ありそうですね。受付とか
ありそうだな。アクリル板に入れられてるはずなんで、
ね、数られてるかもしれないですね。
さあ続きまして、センダリーニャさん、告知してください。
はい、
小さな命の写真展桜猫と生きるが宜野湾市役所の1階ロビーで開催されます、
うん、
11月14日月曜日から18日金曜までの1週間、入場無料です。飼い主のいない猫の解決策の一つとして地域猫を紹介したパネルです。パネルと合わせてアンケート用紙も準備しています。ご意見やご感想をお気軽にご記入いただけると助かりにゃーす。
うん、
地域猫っていうのは何なんですかね。
まあ野良猫ってことじゃない、
地域にいる野良猫、
その地域に
保護されてる猫なんですかね、うん、
まあまあそうなるでしょうね。
なるほど、うん、1週間の間、宜野湾市役所で来週月曜日から金曜日までの1週間ですね、
うん、
パネル展があるということで、
はい、
ぜひ興味ある方宜野湾市役所1階ロビーまでどうぞお願いします、
はい、
続きましてこちら、安室奈美平さん、告知してください。
はい、
今夜は 僕と演歌歌手大林浩二が所属する芸能プロダクション、うん、マヤエンタープライズからのお知らせです。
おーすげえ。
間もなく忘年会シーズン到来、あの大林浩二や現在活躍されている歌手、タレント、お笑い芸人、マジシャン、司会者など皆さんが参加する忘年会やパーティーに呼んでみませんか。ご予算など合わせて企画から構成、またさまざまなタレントの斡旋までドーンと引き受けますよ。詳しくはマヤエンタープライズ電話 075-251-0202、075-251-0202 まで。さあ、あなたの一声で楽しい宴会をさらに盛り上げよう。
すごい、
い
いっすね。
マヤエンタープライズはまた、タレントお笑い芸人いるんですね。
だからな、いろんな、
はあ、お笑い芸人どなたが所属されているんですかね。
まあ、ご当地なんですかね。
調べてみますか、ちょっと、
ねえ、まあ、ちょっと調べておいて。マヤエンタープライズ、
はい、
ぜひ、忘年会ね、盛り上げようという方はですね、マヤエンタープライズまでお電話よろしくお願いします、続きまして、おたけひが元班長さんの告知、告知してください。
どうぞ。
朝晩涼しくなってきましたが、おかわりなくお元気でらっしゃいますか、今回がおそらく最後になるかと思いますが、告知してくださいのコーナーに投稿です。首里東高校第一期生同窓会が毎年2017年1月28日土曜日、来年2017年1月28日土曜日、パシフィックホテル沖縄にて予定しています、首里中近くのティシラジそばにもチラシ置いてます。田和田様へ。いよいよ今週土曜日単独ライブですね、今これを書いている時点で大統領がトランプかヒラリーか分かりませんが、どちらになっても行きます。とても楽しみにしていますので。なるほど、これは嬉しいですね、まずまあ1個目は、まあ首里東高校の第1期生の同窓会が来年の1月28日にパシフィックホテルであると、これはもう3週にわたって告知していただいてますんで、ぜひ参加してほしいという、
ぜひ、
ね、
よろしくお願いします。
東の卒業生の皆様、ぜひ卒業生の皆様お願いします、そして土曜日に単独ライブ我々ね、
そうなんですよ、
ありまして、こちらが、那覇市東のお笑いスタジオわらばで、19時からあるんですけれども、こちらもチケットの売れ行きがね、もうなかなか、
もうそろそろ切れますよ。
そう、土曜日に向けて尻上がりに上がってきておりまして、
素晴らしい、
もう満席になるんではないだろうかという予想でございますけども、これがねやっぱ、ヒラリーになるかトランプになるかで、ちょっと影響あるかなと思ってたんですけど、まあ今のメールによると、まあトランプでもヒラリーでも来てくれるってことなんで、
よかったじゃないですか。
単独ライブには影響ないみたいですね。
どっちかがでも落ちたら来るんですよね。
どっちかが落ちたら、
どっちかが来るって聞いてました。
あ、その落ちた候補者が単独ライブに来ると。
なんか見に来る。
そう、夫婦でも来るって言ってましたよ、もう。
いや、もうクリントンやしや。
いや、あっち側も夫婦は一応夫婦やし。
夫婦イコールクリントンでしょ。
そうなの。
もう埋設お願いするか。
あ、そうね。
もう多分暇でしょ。もうやることないでしょ。
めっちゃもう持っていくはずな、でも。
なるほど。
わーってなるんじゃない。やっぱ上手でしょ、絶対。
確かにな。
すごいっすよ。
いやでも。どんなかな、新十助単独ライブにクリントン来たら、やっぱり俺なんかより笑い取るんかな。
いや一応面白いではあるな。
すごいんじゃないですか。
新十助を好きでいてくれてる方がやっぱ来てくれるじゃないですか、
はい、
の集まってくれた人たちにクリントンぶつけて、クリントンのが笑い取ったらもう勝てないな、どこでもクリントンには。もう負けをもう認めるな。
でもそこをまたね、勝ちに行けばいいんじゃないですか。
あ、そうですね、
勝ちに行ってね、
テネシー州で勝てるかもしれないですもんね、もしかしたら。
もうそんな感じになりますよ。そういうことになるかもしれない。
まあということで、トランプに決まったというニュースは出てましたけども、
そうなんだ、
まあ単独ライブには影響ないということで、はい、今週土曜日お待ちしております、続きましてこちら、つとむさんの告知してください。
おはようございます。
ハイサイつとむです。月曜のオリジンアワーに出演した元 AB ブラザーズの松野大輔さんと、モノマネタレント松村邦弘さんのトーク&ネタライブをこれから見に行きます。入れるかなと。
なるほど。
なるほど。これね、
そうなんですよ。
今日のお昼僕たちのミュージックシャワー、RBC さんの方の、あのラジオに出させていただきまして、でその時 のパーソナリティのマリさんがね、久高マリさんが、この終わった後にもしかしたらこの松村邦弘さんのライブ、なんか招待できるかもみたいな、
ね、
でお誘いされてて、 じゃあもう数学なんで勉強させていただきたいですっていう流れになってるんで、つともさん僕たちも多分行くかもです、うん、ね。
楽しみっすね。
はあ、喉の使い方勉強しできる。
そうだな。
絶対。なるほど。
もうグニョングニョング
ニョングニョング
ニョングニョンシージャーだからな。うん、まさに、うん。これちょっと盗んでいきたいと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。ということで、1,2,3,4,5 通いただいております。
やっぱ人気です ね。
ありがとうございます。はい、それではあと2つコーナーありますんでね、
はい、じゃあ僕行きますか。
はい、行きましょう。
はい、行きましょう。外国人リスナーに日本の文化を教えましょう。
よいしょ。
我々が自慢したい日本の様々な文化を紹介し、新都助のオリジンアワーの国際化を図るコーナーでございます。ということで、まずはフラビットさんからいただいております。
こちら香港リスナーの、
はい、うん、新都助さん、ケージャージさん、皆さんこんばんは。
こんばんは。
この一行で日本語が上手になったのが恐ろしいですね
すごいですね。
どんどん上手くなってますね。うん、まずは国分寺の加藤ちゃんさんの質問を答えます。
先週の質問のアンサーか、
うん、香港でも稲作をやっている農家はあったりしますかという質問ですかね、はい、一言に言えば香港にはまだ稲作の農家があります。
あ、そう、 あるんだ、
はい、
うん、
香港のことを思いなら皆さん大都会のイメージしかいませんですよね、
うんうんうん、はい、
でも実は農地もありますよ。
へー。
しかも稲の収穫祭ワークキャンプも日本の、ナイスという NGO と4回以上の共催されました。
ほー、うん、
香港のその別の一面が見たいならぜひ検索してください。
なるほど、
うんだね、
日本の NGO
うん、ナイスという NGO さんがあるらしいですね。
じゃあナイス活動してるんですね、まさに。
そういうことじゃない、そっから来てるんじゃないですか。
もう現地でなんか稲作を教えるみたいな
とか
ことなんですかね。
それかもうライスって本当は書き方、うん、もう N って書いちゃったかもしれないですね。
あ、なるほど、ちょっとあれかな、小文字にしたらな
稲作だし、ね、
R がちょっと伸びてちょっと N っぽく見えちゃってみたいなことかな。
まあそういう
あるんでしょう。
確かにね、大都会のイメージしかしなかったんでね。
そうですよね、ビルが
大都会とブルースリーとジャッキーチェンみたいな感じだったんです、僕は。
あ、香港イコール
といえば、
あ、そっか、ジャッキーチェンもか、
夜景とか、
すげえな。
そうですね、100万のね、タイガーバームでしたっけ、
あれ、ね、なるほど。
はい、じゃあ次、続きまして、
はい、
国分寺の加藤ちゃんさんからいただいてます。
ありがとうございます。
外国人リスナーに日本の文化を教えましょう。
はい、
正座という日本の座り方があります。
はい、
うん、膝を曲げてかかとにお尻を乗せて座ります。
うん、
座った時の背中はまっすぐ、顔は前を見ます。日本の武道、剣道の作法では左足から先に曲げ座ります。
そうなんだ。
立ち上がる時は右足から先に立てます。立ち上がる前には一度お尻を浮かして両足の指を立ててから右足を立てると怪我が少ないです。フラービットさん、香港にも椅子に座る以外の座り方はあったりしますか、ということですね。
なんか仏教とかですよね、
う
ん、
なるほど。
香港、
ありそうですね、香港っていうか、まあ、仏教
で、ね、あ、この中国大陸の文化自体が、うんうん、なるほど ね、 座禅みたいなことあるん
か。
じゃ
正座とは言わないのかもしれないね。
うん、
なるほど、まあ、あるかもしれないですね。
はい、まあ、日本もこの今言った武道とか
以外
では
武道、うん、武道ね、武道だったらもう食べちゃいたい
グレーってなっちゃいますね。
かわいこちゃん食べちゃいたいねみたいになっちゃう。
はい、さすがですね。
分かんないですけどね、分かんないです。
これもまたあの、うん、もう外国人リスナーさんに教えてですね。
なるほど、
武道だと
どっちなんですか。俺沖縄なんでちょっと分かんないですけど、
武道、
武道なのか
武道狩りっていうんですよ。
ブドウ、あ、
ブドウ、ブドウ狩りって言
います
ね。ブドウ狩りか。
ブドウ狩りだったらもう、ちょっと違いますね、
うん。もうそれただの看板。
看板。
なるほど、なるほど。道場破り。
道場破り。看板じゃないな。道場破り。
なるほど、そういうことですね。それが他の座り方、また来週ですかね。ブラウンさんからいただきたいと思います。さあ、続きまして、センダリーナさんからいただいてます。
はい。
沖縄も涼しくなってきて、そろそろ、湯船に浸かりたくなってきました。
いいす、ね、
ということで、日本人はお風呂が好きです。あったかい湯船に浸かって一日の疲れを取りたいですね。日本には裸の付き合いという言葉があります。決していやらしい意味ではありませんよ、
はい、
子供のいる家庭では、家族でお風呂に入ります。友達の家に泊まると友達と一緒にお風呂に入ります。学生になると部活動の合宿で民宿の大浴場に一緒に入って背中を洗いっこしたりします。みんなで裸になって一緒にお風呂に入ることで仲良くなります、
うん、
お風呂は教育の場でもあります。 子供の頃は100まで数えたり、親や祖父母からいろんなお話や歌を教えてもらいます、うん、今日あった出来事を報告します。そして東北出身のセンダリーナさんは温泉が大好きです。お肌がツルツルになって体もポカポカしますよ。紅葉や雪景色を見ながら温泉は最高です。
いいな。
温泉宿に宿泊しなくても温泉に入ることもできます。あと温泉街には大抵無料の足湯があります。足だけなら体がポカポカしますよ、外国にお住まいの皆さん、ぜひ東北へ温泉に入りに来てけろ。
なるほど、
ということですね。
沖縄はでもまた湯船の文化はないって言いますもんね。ま、僕んちは湯船ないですね、まあ、アパートなんですけど、まあ、シャワーだけで。
俺もないよ、う
ん、ね、
でもなんか大体なんか県民あるあるみたいなテレビあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの大体沖縄の湯船にはなんか観葉植物が入ってるみたいなのでテレビやってましたよ。
あ、もう放置されてるってこと。
要はそうそうそう、
それは分からんな。
置何か物置
でもなんか物置にはなりがちですよね。
物置、実家は物置になってましたね、
うん、
完璧に
ね。多分そういうパターンです、うん、沖縄は。でも足湯茶谷にあるあったんです、うん、それもあるんかな、はいは
い、ありますよ。
あります、あります。
うん、あれいいですね。
ちょっと悪さじゃないですけども、
うん、
まあ、ちょっと面白いビデオでね、ちょっとお世話になりました。ちょっと
なんか見えてきたな。
ちょっとい
いんかな。これでも歩夢がやってたんですよ。
はいはいはい、はい、
ちょ やってたっていうかやらせたんですけど
見た気がします、ね、
あ、見ましたか。そういうちょっとやんちゃ、はい、別にね大変なことやったわけではないです
から、ね、緑茶を起こすぐらいのことですか。
もう全然、もう全然ですよ、もう本当に。
いえ、
勘違いですよね。足湯じゃない勘違いですよね、
うん、そうです
ね。
あ、なるほど、
う
ん、
まあ、
ね、まあ、あまりにも茶壇の景色が綺麗なんで露天、まあね、風呂と思っちゃったみたいな。
茶壇万歳だったんでね、
あったかもしれないですしね。
まあ、足湯いいっすよね。
うん、
温泉入ったことあります。
温泉あります。温泉かあれは。なんか内地行く旅にね、
うん、
そういう温泉があるような、
ね、温泉か。
いや大浴場じゃない。
大浴場か。
でも大浴場だけどなんか天然温泉使ってますみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはい、
毎朝多分トラックでこの原油からお湯を運んできて入れてますよみたいな、
う
ん、まあ、カプセルホテルだったりは内地にもたくさんあるんでね。
なるほど、
まあ、そういうところに行った時はまあ使ったりはしますけどね。
テレビで出てくるようなもうリアル温泉
がちょっとまだ、ね、
一回でも、うん、あの大学の時に僕は、うん、兵庫の、うん、なんだったかな、有名な山にある
有名、
うん、なんだったかな、出てこない、有馬温泉。
おお、
っていう。
有馬温泉で兵庫なんですね、
はいはい、有馬温泉は行ったことありますね。
かっこいいっすね。
いやもう
有馬温泉もう肌めっちゃツルツルやし、
デージブツブツどうや何も効果ないやし。や、
振りが綺麗だったから言うしかねえでしょ、こういうの。いや、うまいなと思ってね。
い
やっぱ相方も
誘ってきたなと思って。
なんでよ、誘ってないよや。
家みたいなね。
チラチラ見てたでしょ。
いや、見てんよや。何のアイコンで来たんだば。3、2、1。
ツルツルって口パックしてたでしょ。
いやだとしたら俺、デイジ器用やし。一刻どうかや。
かよ。
なんなら喋りながらツルツルで言えれば俺。唇で。
いや、いいっすよね。僕も多分入ってるんですけど。
うん。
いや、いいっすよ、ほんと。最高っすね。
うん、温泉いいっすよね、
うん、
また香港に、香港でも寒いからあるんかな、やっぱ湯船は。
あんま外国でね、そういう文化あんま聞かないですけど、でも台湾はあるんですよね、うん、温泉。
あ、じゃあありそうだな。
湧いてそうだよな、
あっちこっち。
あんな山いっぱいあったら。
大体なんか日本から流れてきた文化って言ってましたけど、
はい、あ、台湾あったっ
すか。戦時中とかも
あったっけ。
温泉、
うん、俺なんか入った
9分。
ほら、
ああ、そっか、9分はもともと温泉街だったって言ってたな。
あ、なるほど。やっぱあるんですよ、
ね、はいはいはい。
でも香港はちょっと知らないですけどね。
うん、そっかそっか。香港はまた文化が違いますもんね、うん、全然。
まあ、香港だけじゃないですけども、
うん、
あ、やっぱ火山地帯にはあるんじゃないですか。イタリアもあるじゃない、ヨーロッパあるじゃないですか。なんか
はいはいはい、
ちょっと入り方はちょっと違いますけど、
うん、
じゃあハワイとか
もあるんじゃないですかね。
あ、まあそこら辺がどうなってるかという、
うん、
まあ、レスポンスもね、お待ちしてます
ということで、以上3通いただきました。
ありがとうございます。
さあ、では、
はい、
新コーナー、
うん、
役に立たないアプリ教えてください。
よいしょ、
よいしょ、
ね、使ってないようなアプリ、うん、皆さん教えてくださいと。
IT 世代のね、
そうですよ、
便利グッズでみたいなもんですよ、要は。
うん、まあ、前回は使ってる役に立つアプリ、
役に教えてくださいと、
うん、トーンとされたということで、
うん、
じゃあ読んでいきたいと思います、
うん、
役に立たないアプリ、
うん、
センダリーナさんですね。センダリーナさん、役に立たないアプリ、うん、LINE。
ほう、これはとんがってるな。
私の携帯には入っているんですが、一度も使ったことがありません。既読スルーとかグループに入れる、あ、入れる入れないとか、人間関係が悪くなっているような気がします。
なるほど。
最近ではメールもなかなかお返事をくれない人もいて、結構やきもきしています。
なるほど。
センダリーナさんは Facebook も Twitter も LINE もやっていません。連絡が必要な時は電話かメールで十分レッスン。急ぎでない時はお手紙を送ります、うん、年賀状の準備もしてるよ。これは大事なこと、うん、1年に1回は挨拶しておくべき人がいるよね、うん、確かに。プレゼントは背の高い眼鏡の似合う誠実な人、希望です。
お、ありがとうございます。
なるほど。
確かにグループラインはなんか精神的ダメージを負う時あるよね。
へー、あるな。
そうなんですね。
この野球部のもう高校3年間ずっと頑張ってきた仲間のグループラインに単独ライブありますパッて、
うん、あ、はいはい、
既読既読既読既読既読2既読3既読4ってどんどんついていくんですけど、全然返事がないんですよ。
あ、うん、なるほどね。
悲しくなるよな。
あ、だからそれしかも同級生は、うん、まあそんなの多いですよ。僕、まあ、中学校の野球部もまた、うん、あの LINE グループあるんですけど、うん、になんか載せても、うん、単独ライブありますって載せても、うん、もう大体そんな感じですよ。草野球なければ行くよみたいな。
あ、まあ、なるほどね。
うん、やっぱこれでも同級生はそうなるんじゃないですかね。うん、
ということで役に立たないアプリ教えてください。一通です。
おいしょ。
なんと、
うん、
早くも通ったということになりますね。
なるほどね。しょうがない、これはね。
うん、まあということでね、うん、まあルールはルールですので通ったということで、うん、また次新しい、
はい、
まあ、コーナーでございますね、
はい。
それでは、来週から始まる新コーナー、こちら、目覚めよ K ジャージ世代。
お、よいしょ。なんだこれは。
どういうことですか。
こちらね、やっぱりも最近、うん、まあ先日行われた栄町ワイン酒場はるばるの公開放送でもあったように、
はい、
ちょっと K ジャーさん、隠れ K ジャージファンさんの、うん、もうK ジャーさん世代の方が結構水曜オリジナルは実は聞いてるんじゃないかということでね、
はい、
でそれでまあ立ち上げた企画なんですけども、
はいはい、
まあ、まあこのどういう企画かという言いますと、
はい、
まあ、僕たち新都築、今平成元年生まれの26歳27歳世代が知らなくて、うん、で K ジャージ3世代、まあ、40代、うん、まあ、アラフォーの皆さんが知っているようなジェネレーションギャップのある言葉、まあ、文化、まあ、そういうものを募集しますという、なるほど、ことですね。
こんなアイスあったよねとかね。
そうそうそう、
何でもいい。
テレビ、ああいうアイドルいましたよね、知ってますか的な、
そういう、そうそうそう、
流行った流行語とか、
ま、ね、うん、やっぱりありますんで、このね年の差で生まれるギャップは、
はい、
うん、先週の放送でもちょうどあのキャッチバットって、うん、ケイジャーさんがポロッと言った言葉で、
あ、まあ、僕たちはケツバットだったけど、
そうそうそう、ね、何キャッチバットって言って、うん、でケイジャーさんはケツバットってそういえば後輩は言ってたなみたいな、
うんうん、
そういうギャップのあるね、
そうですね、
まあ、言葉でもいいし、うん、文化でもいいし、
うん、
まあ、何かしらあると思いますんでね、
はい、
ぜひこちら目覚めよケイジャージ世代という、
うん、もうバンバン送っても単語ポンだけでもいいですからね、
タイトルで
出すんで、 LINE の続きじゃないですけど、先ほどの、
はいはいはい、
もう一通二通しか来なくて僕を傷つけるわけではないってことですよね。
いや、これはもう
的な、
いや大丈夫です、これはもうケイジャージ世代はもうそこでもうパッと送ってきますから、
しかも傷つくの見たくない隠れファンがもう、ね、これはいかんと、
隠
れてる場合かと、
隠れファンが一人二人ちょっと顔出しただけで、
はい、
ものすごくいっぱいいるんじゃないかっていう、この恐ろしいや
つといやいや当たり前ですよ、
あれで
氷山の一角ですって、
そうなんですか、うん、ここまで上げて大丈夫ですか、俺本当エベレストから落ちる気持ちになるエベレストまで高く上げてみ
た、
ま
あ、いや大丈夫、
僕たちもやっぱ知りたいみたいなところもありますからね、
なるほど、
うんうん、それありますから、
まあまあでも気兼ねなくね送っていただければ、
はい、
お願いします、
よろしくお願いしたいと思います、
はい、
ということで、また来週ですね、今言った目覚めよ K ジャージ世代、そして告知してください外国人リスナーさんに日本の文化を教えましょうの3つのコーナー構えてお待ちしております、
はい、
どうぞよろしくお願いいたします、
もうフリーのメールとかもポンポンいきますか、
はい、それでは、まずケイジャさんのコーナー、
はい、
ダムダムジャパン国分寺の加藤ちゃん予想、
はい、
ダムの貯水率 91.2%、
なるほど、
すっとこどっこいそば賞の体重 46.3kg、
なるほど、
豚骨衆さんの家の役場が、うん、役場が今朝落ちたご飯を拾った回数4回、
犬じゃない、
あ、役場っていう犬なんだ、
じゃなかった、
あ、なるほどね、
すっげえ名前だ、
うん、うん、でご飯拾った回数4回と、はい、そういうコアな予想も来ておりますね。
なるほど。
ということで、この、予想いきましょう。
いきますか。
はい、
本日の沖縄のダムの貯水率、
よいしょ、
87.3%。 花見と呼んでね。
あ、季節外れの花見が11月に来ましたか。
風流ですよ。
もう90切りましたよ。
うん、なるほどね。
うなぎ下がりに下がっております、
ね、うなぎ下がりって言えばこれ
明日には断水かもしれないですね。
これやばいですね。
さあ、そしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重、
うん、
47.2キロ。よなにと呼んでね。
いや、ちょっと卑猥だな。
危なかったっすね。
危ないな。
もうちょっとで危なかったっすよ。
ショーが 0.72kg だったらやばいな。
うん、もう増えてるんですよ実は。ショーが昨日とついぐらいから、うん、なんと禁煙を始めたということで。
え、は
ー、おそらく。でも昨日の段階でもう折れそうですって言ってたんで、
禁煙始めたんですか。
だ、ちょっと食ってるみたいですよ。
あ、禁煙ってすごい、やっぱこんな効果あるんだ。
もしかしたら、
あれ何でしたっけ、あの、わかります、
ア
イコス。
あ、はいはいはい、
アイコスをやめたんだ、ね、もったいな。
アイコス買ったのに。
うん、あれもらおうかな、あいつから。聞いてみよう。
すごいな、お前、ワニ先生から焼肉おごってもらって、ショーからアイコスもらって、
アイコス
オリジンで回ってるな。
しゃあ、まあ、ということでね、うん、今後今年のね、
はい、
もっと数回しか言えませんけども、楽しみにしてくださいね。ダムと体重は
ですね、
はい、
今年も残りわずかとなっておりますのでね、
はい、
はい、
でまだまだフリーのメールありますんで、最後読みたいと思います。
はい、
ラジオネームベストソーダさん、
はい、
シンさん、シュリミネさん、ケイジャーさん、大城さん、こんばんは。
こんばんは。
単独ライブ楽しみです。
ありがとうございます。
ございます。シュリミネさん、喉ですか。やっぱり喋らないことと水分をよくとって温かい飲み物を飲んだ方がいいかも。早く直してライブ頑張れ。グーッときてますね、
うん、
拳グーッときてますんで、
うん、なるほど。グーってことはこれも完璧に、
うん、
あの方のお母さんですね、
ね、う
ん、
パンチですね。いや、
うん、なるほど。
ありがとうございます。
はい、ということで、今週土曜日ぜひ新十助単独ライブ来ていただきたいと思います。
はい、
それではまた来週その話もできるかと思いますので、ぜひお聞きください、
うん、
今週水曜オリジナルはお相手は
新十助、新と
新十助、シュリー、石峰と
ケージャージでした。
ありがとうございました。